たとえそれの全てが、思い描いた全てが、この地上世界に現実化しないとしても、理想、この世を超えたもの、天と対話した結果、それを思うこと、それが力になるんです。天の力、天命の力、それが強くなるということです。こんにちは。お名前だけでわかります。スピリチュアルカウンセラーの林明宏です。このマジスピラジオは、真のスピリチュアル、また脱お花畑スピリチュアルをテーマに発信しています。もし内容が気に入ったら、高評価、フォロー、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。というわけで、今回のテーマは、理想の大切さということ。夢や理想を実現できると、そしてできない人のたった一つの違いということ。それをまさにマジスピ、真のスピリチュアル的な観点から話をいたします。これは何回か前にですね、そのシリーズの中の1回目を話しましたが、今回その2回目になるかと思います。今回話す内容は、理解することが結構難しいと思います。まあ、この世的な常識ではないんですね。それを超えている内容です。それこそがまさに真のスピリチュアル。ね。まあ、これは一般的な、業界的なスピリチュアルではない。それですらないということですね。ですから、何回か、またこの後の回もですね、視点を変えて話しますので、これを理解するかしないか、まあ、もっと言うと実践ができるまで、理解できるかできないかが、本当に魂としての真の幸福ですね。真の充実。で、ちょっと硬い言葉でいけば、この世の虚しさ、まあ、ニヒリズムと言ってもいいですね。虚無主義と言います。人生の虚しさ、生きる虚しさですね。それを超えていく、本当にスピリチュアルということを述べていきますので、ぜひですね、ちょっとわかりにくいと思います。もう最初に言っときますけども、それが本当にわかるかどうかというのが、まさに魂というのを理解しているかどうか、いや、理解というよりはもう体でわかっているかどうかの分かれ目、ですね。はい。というわけで、まあ難しいよという前提でですね、聞いていただければと思います。理想の大切さ。まず、思うということ。ね。思うということ。この大切さですね。まあ、結論的なことね、今回もブログ、過去の1年ぐらい前に書いたブログをもとに話しています。YouTube ではブログを映していますけども、ほぼラジオ、ね。文字通りラジオですから、耳だけですね、傾けていただければと思います。まあ、まず、結論的なことを言っておきますとね。まあ、理想なんか描いたところで、どうせ実現できないんだから、じゃあもう最初からね、そんな青臭いことなんか思い描かない方がマシだと。ね。まあ、これがいわゆる大人というやつですけども。これは、まさにこの世的な価値観ですね。物質主義的な価値観にとらわれていると、ね。この世で具体的な形や成果や、あるいはもっと言うと、儲かるとかね、仕事になるとか、ね、ちやほやされるとか、そういった具体的な形でもって実現しなきゃ意味がないんだという価値観そのものが、実は物質主義的であるし、これは普通のスピリチュアルでもそうですね。まあ、引き寄せに代表されるような、あれも、まあ、何回もね、このラジオで言ってますけども、スピリチュアルに見せかけた、実は、ゴリゴリの物質主義であるということですね。で、この世と、いわゆるあの世の価値の転倒ですね。まあ、逆さまになってるわけです。これはね。般若心経が言ってる通りですね。完全に、この、いわゆる真実とか、真理というものと、この世の価値観というのが、 逆さまになっているということですね。これに本当に気づかない限りは、せっかく人間として生まれながら、あんまり動物と変わらないですね。そういった人生で、まあ、終わってしまうという、非常にもったいない話ですね。なので、今回のこの理想ということ、ね、改めて深くですね、普通の理想じゃない、本当の真のスピーチャルとしての理想というのを考えていきたいなと思ってるわけですね。うん、ですから、本来はそういった精神的なことを考えるはずのスピーチャルにおいてすらですね、例えば他の動画ね、見てみると、ね、この動画を見るだけで、奇跡が起きるとかね、金運上昇とか、うん。まあ、あと恋愛とかね、なんかそういう、まあ私から言わせれば、クソ動画ですね。はっきり言ってね。この世的な成功でしょ、それって。ね、この世的なメリットじゃないですか。それはスピーチャルでも何でもない。スピーチャルに見せかけた、まあ偽物と言ってもいいですね。まああまり個人的には本物と偽物と分けたくはないんですけどもね。まあですから、そういったのが余裕がない。ね、精神的に余裕がなくなっている。まさに貧すれば窮すると言っている通りかなと思いますね。で、その人間と動物を分ける。ね、その一点ね、あるとすれば、理想を持てるかどうか、ですね。言い換えると、人生のその真の意義というのを理解して、で、これを実現しようとする意志を持っているかどうかということですね。これは前回も言いましたが、天命とはね、これ前回ですよ。前回は、天命とは好きなことではなく、いいですか、これも好きなことで生きるっていうのも物質主義的なね、つまり自分の快楽ですよね。好きなことというのは、うん、そうじゃなくて、天命というのはまさに天の命だから、ね、天との対話、神との対話の中から生まれる。この神は自分にね、どういった役割を与えようとしているのか、何のためにこの地上世界に自分という命を生み出したのかという、それを常に問い続けるということ、それは答えのない問いですね。天に聞いた神様ね、目に見えないしね、私は守護霊リーディングなんていうこともやってますけどもね、普通は分かんないわけでしょ。そういったのは分かんないが、それを問い続けるということですね。それが大事なんですが、ただまあこの問い続けるということは非常に精神的な力を、まあ、忍耐力ですね。それを必要とします。うん、まあ、Google などで検索すれば、簡単に答えらしきものが出てしまう。ね。昨今でいけば、まあ、AI ですね。人工知能に聞けば、なんか答えらしきものが出るように見えると。ね。そんな中で、その、天との対話、神との対話というのは、答えはないわけですね。まさに問い続けるということが人生そのものですね。問い続けるということ。それは祈りですよね。いつも言ってますけども。祈りもまた物質主義に侵されている。祈ればいいことがある。ね、この新年も初詣に行った方もおられるでしょう。で、受験生であれば、合格祈願ね。まあ、絵馬にも書いたかもしれない。それを。でもこれは、まあ、無邪気にね、皆さんね、やってらっしゃるんでしょうけども、まあ、厳密に言えば、それも物質的な価値観の上に立っている。その物質的な尺度でもって、神に祈る。ね。まあ、これは祈りではないんですけどね。まあ、いわば、なんていうかな、取引ですね。これはね、理想というのは、この自分のこの肉体とかね、もっと言えばこの人生100年時代なんて言われるけども、その100年を超えて、ね、自分の肉体がなくなった後でも、それでもなお この世に何か貢献をするということですね。肉体を超えるということです、うん。で、その理想というのは、まあこれはもう必然的にですね、自分のこの世的な成功とか、あるいは地位とか名誉とかよくね、言われることではなくて、やっぱり世のため、人のため、ね、そしてこの地球環境のためになるようなことですね。それを願い続けるということなんですよ。それはね。うん。で、ブログにも書いてますけども、ね、こういったことを思えるかどうかっていう、この理想というのは、まずそれを思えるかどうかということが大事なんですね。うん。で、ここにも、ブログにも書いてますが、経営の神様のね、松下幸之助。うん。まあ私はこの松下幸之助がね、好きでですね、もうなんか、高校生の時にめっちゃなんか本読んでましたけどね、スピーチュアルよりも、まあ今に通じるその地に足をつけてね、経営なんて本当現実そのものなので、私はもう子供の頃からそういった、なんか理屈とかね、理論も大事だが、こういった地に足をつけてね、経営なんて本当にお金がかかるからね、理屈じゃできませんから、まあ、そこですごい、学んでいた時期があるんですけどね。うん。で、この松下がね、かつて講演で、まあ、これも有名ですけどね、水道哲学について語ったという、その講演があったわけですね。で、まあ、当時ですから、この明治生まれの松下ですからね、今とはちょっと時代が違うんだけども、まだ、その物質的に今ほど豊かではなかった、その時代ですね。で、まあ昔ね、三種の神器って言って、冷蔵庫と、あと何だったっけ冷蔵庫と、電子レンジと、洗濯機だったっけな、ちょっと忘れましたけども、ね。その物質的に、まだまだ、ね、豊かではなかった時に、まるで水道の水のように、低価格で、良質な機械ですね。それを大量供給することによって、ね、この消費者の豊かさですね。で、そういった思想が、この水道哲学ね。蛇口をひねれば簡単に水が出る。そのようにですね、豊かなものが低価格で誰の手にも行き届いていくと。それが大事だということを言ったわけですね。で、その時に、この講演を聞いていた聴衆からですね、松下さんのお考えはよくわかりましたけども、でもね、そんな理想、まあ絵に描いた餅のように感じるんですけども、どうやって実現できるんですかと、まあ質問した方がいらっしゃったようですね。まあこれは非常に常識的というか、まさにね、この世的な発想じゃないですか。いや、そうはおっしゃいますけどもね、いや確かにそれ理想というのはわかりますけども、そんなんね、どうやってやるんですかというご質問ね。まあ、ごもっともですよね、これはね。で、それに対して松下は、まあ、これ有名な話ですけども、こう答えた。関西弁でね。それは僕にもわからんのや。でも、まず思わないと飽きまへんな。まず思わないと飽きまへんな。と、おっしゃった。で、これで会場には失笑がね、起こったようです。ね。なんや、わからんのかいと。わからんのに言うとんのかという、まあ、ツッコミでしょうね。けど、その中で、ただ一人、この言葉に衝撃を受けた男がいたと。ね。まあ、これも有名な話ですけども、これが後の、京セラの創業者でいらっしゃる、ね、稲盛和夫さんですね。数年前に、まあ、残念ながらお亡くなりになりましたけども、一人衝撃を受けたのが、この、まあ、稲盛和夫という、ね。まあ、これも経営の神様ですよね。まあ、それが後の京セラになったわけですけども、ね。その、まず思うということ、こういった壮大な理想ね。まだ貧乏な、その社会からですね。蛇口をひねれば水がたくさん出る。しかも、ね、あれって安いじゃないですか。でもそういった安い価格で本当に豊かな社会になるようにということ。これが当時の理想 だったわけですよね。これがね。で、それをまず、思わない、飽きまへんな、と、ね、言ったわけですよ。で、これはまず思うということからスタートする。ね。ただ、私たちの大半はここにブロックがあるわけですね。まあ、これは私自身も、その一人でしょうけども、でそれは、なんか、具体的な形とかね、プランとか、あ、そういそれで、まず形にできなければ、何を思い、何を考えたとしても、意味がない、という、ね。そして、たとえ夢や理想を思い描いたとしても、それが何らかの実現ですね。具体的な実現ができなければ、意味がない、ね。まあ、それどころか、あいつは古代妄想だとかね、馬鹿にされるとか、信用失うとか、笑われるとか、ね。あるいは理想に敗れたときに、失敗者、負け犬、などの烙印を押される。そして、自分の無力感を感じるかもしれない。ね、無価値観ね。自分には価値がない、力がない、能力がない、お金がない、魅力がない。その惨めさ。ね。まあ、これも、現実に形にならなければ意味がないというですね。これがまさに、まあ、バカの壁なんですよ。物質的なバカの壁です、うん。この自分のそれが実現するかしないかはわからない。約束はされていない。しかし、それでもまず思うということ。人間としての魂としての価値。というのはまさに魂だから肉体を超えたものですね。自分の力量、この一生、自分の一生においては実現できなさそうな、まあ、不可能だろうなということ、それを思い描けるかどうかというのがまさに人間と動物を分けるということなんですね。けどどうでしょうか。たとえ実現しなかったとしても、周りからバカにされようがね、そのことを理想として思えるかどうか。もちろんそれはエゴイスティックなものじゃなくてですよ。何かしら世のため、人のために貢献するような、そういったことですね。過去の歴史上の古今東西問わずですね、偉大な人物というのは、そういった魂としての価値、肉体を超えて生きた、まさに信念や、そして祈りですね。それに生きた方ですよね。まあ、そのように、同じようにですね、たとえその無名の人間、まあ私もそうですけども、無名の人間であろうがですね、そうやって理想を描けるかどうか。私でいけばですね、このスピリチュアルとは名ばかりの物質主義的な価値観で溢れてるわけです。ね。今これも映ってますけども、引き寄せもそうですね。これは。で、そういったことをすると、エゴイスティックにね、やってしまうと、まあ私はオーラリーディングっていうのをするんですよ。人のオーラをね、見るんです。オーラは、汚れてしまう。まさに罪、汚れですよ。神道的に言うとね。キリスト教的には罪ですよ。それは。罪悪ですね。自分の成功だけ。自分の幸福だけ、自分さえ良ければいいっていうね。それをゴリゴリのエゴイスティックな人間じゃなくても、ね、無邪気にね、受験で合格しますようにってね、志望校。まあこれもその先に何らかのこの世のため人のためにね、貢献する人材になるという、その理想があればいいんだが、さあそこまでね、思ってるとどれぐらいいるのかという話ですよ。私も、かつて進学校の出身だったんですね。で、今でもそうなんですけども、成績がいいだけで、医学部行くんですよね。うん。成績がいいだけでね。けど、ヒポクラテスの誓いじゃありませんが、医者になるって、ね、やっぱり不幸な、病気、病苦で苦しむ人をね、こう、楽にして差し上げたいとか、 で、本当にこう、社会に貢献したいとかね。まさに今も感染症ってまた いろんな噂がね、ありますけども、本来は、ね、そういった本当に貢献するためですよね。本来はね、理想的なことを言えばですよ。ところが、まあ成績だけでね、医学部行きたいとか、まああるいはこの感染症でね、まあちゃんとニュースをね、テレビの洗脳じゃなくて、ちゃんと報道を追いかけてる人は、わかると思いますけども、ね、まともな報道ですよ。いかにこの医学とかね、医療とか、本当にエゴイスティックにね、すごいこう、金儲けの構造ということがよくわかりましたでしょ？ね、そこに本当に人間としての、本当の人間としての魂の理想があるんだろうかという疑問を持ったのは、私だけではないはずですね。まさに、金儲け、今だけ、金だけ、自分だけというやつですね。うん。だからね、魂的に見ると、そういった人間はね、もう罪穢れなんですよ。まあ、オーラの色で言うと、赤黒いですね。大抵ね、エゴイスティックになると赤黒くなっちゃうんですけどね。だいたいこれ、もう、私の中では、だいたい法則なんですけどね。で、そうやって、まあ、せいぜい100年の人生を、そういった、せっかく人間として、まあ、ある意味では、魂の学びとしてね、この地上世界に生まれてきたにもかかわらずですよ。そうやって、エゴだけに生きると、何の理想もない、自分さえ良ければいい、という、まあ、これはね、ほんと動物だと思いますね。うん。かといって、理想を持ったところで、それが必ずしも、実現するとは限らないんです。このバカの壁、ね、を超えられるかどうか。だからもう最近ね、よく言われますけども、コスパとか、タイパとか これ真逆ですからね。これ今言ってんの。コスパとか考えたら、あ、無理ですよ。私ね、さっきちょっと話途切れましたけども、本当に真のスピリチュアルということでね、本当に魂としての幸福を、こう、生きていくにはどうすればいいかということを考えている。で、まあ、とはいえ、その、例えば、この動画見るだけで奇跡は起きますかね。うん。なんか、その、成功とか、この世的な幸せをね、祈願するとか、恋愛運とか、金運とかね。そういえば、この発信してる、この日のね、昨日も、金運が上がる財布ってね、出しました。ね。まあこれ過去のブログをちょっとリライトして再アップしたんですけども、ね。財布で金運アップとかね。まあ、はっきり言えば、しょうもない マジでくだらないような、ね。まあ今年も出てましたけどね。この蛇年のね。なんか、蛇年のエネルギーをなんか、こう、財布に込めましたみたいなね。そういった2025年の財布みたいな、ね。そういったのも売ってるといますけどね。うん。まあ、このブログにも書きましたけども、まあそうやってね、まあ、しょうもない本当に目先のなんか小金稼ぎみたいな、本当ね、これ面白いようにオーラが汚れるんですよ。波動がね、暗く重たく汚れるんで うん。そんなために生まれたんじゃないんですよ。ね、たとえその、まあ私もね、こういった、まあこれ超地味なことだしね、一般的にはやっぱ受けないんですよ。だって、実現するか分かんないのに、理想を描いて生きるってね、コスパ悪いじゃないですか。ねえ。メリットないでしょ。うん。まあでも、個人的には、本当にその、腐ったスピーチャルは絶対しねえと 誓ってですね。まあもう10年になりましたけどね。だから、理想ってね、それが実現するかどうかはさておき、本当にその天と対話し、神と対話し、まあ自分の道はこれじゃないかなと、ね。それが本当に正しいか分かんないが、でも今のところはこれが自分の道じゃないかと思って、その理想をね、本当の真の私でいけば、真のスピリチュアル、マジスピですね。うん。儲かるかどうか分かんない。成功するかどうか分からない。まあ、一応10年やってきましたけども、別にね、この先どうなのか、わかりませんからね。うん。 でね、まあ理想があるから、まあ他のメニューでヒーリングのメニューってあるんですよ。私ね。まあスピーチャー的なヒーリングもやってるんですけども、まあこれは、現時点では、寄付とかね、ご寄舎って言いますけども、まあドネーションね、それだけでやってるわけです。これも理想があるからですよ。ね。だって、あれですよ、まあ雑談になりますけども、他のね、ご相談で、この条例とかね、なんかその表意ってあるじゃないですか。まあこれ実際あるんだけどね、本当に。ね、この条例とか、その表意を解くってね、まあ除霊と。それで、もう数十万とか、ね、請求すると言いますしね。あるいはその、お前の家系に悪い因縁があるとかで、なんか脅してですよ。それで、家系図見せてもらってね。この祖先の一人当たり、なんか10万円とか そんなんで、いるんですかね、これ。今でも、この令和の人工知能が台頭してる、この時代においてもですよ。そういった、まあ、輩がいるわけですよ。ねえ。まあ、そんな中で、私は尊敬するヒーラーね。スピリチュアルヒーラー。まあ、例えば名前で言うと、まあこれはブックガイドをね、ホームページの中に載せてるけど、その中でも、例えば、まあもうお亡くなりになりましたけどね、山村幸雄先生とか、ねえ、他の偉大なヒーラーですよ。ご寄付だけでね、ドネーションだけでやっておられたんですよ。まあこれはやっぱり、その金銭的な価値を超えて、ねえ、やってらっしゃったという本当に尊敬すべき素晴らしい方がいらっしゃるんですよ。だから、その偉大な先人、たとえ自分はその力に及ばないかもしれない。ね、そのさっきの山村先生は本当に難病、奇病ね、医者が匙を投げたような、それを本当に短い時間で 奇跡の治療をね、された方なんです。私もヒーリングってもうやってますけどね。うん。まあメルマガの特典でグループヒーリングのやってるんですが、まあ現時点でもう300回以上やってます。それはね。その偉大な先人には、現時点ではかなわない。けど、自分も、そうありたい。この尊敬する方、願わくばその、端っこの方にね、末席でも構わないから、自分も同じように、この世的な成功とか、それを超えたところでね、そこに意識を置いてやっていきたいという、こう思ってやっていくときに、それは力になるんですよ。たとえそれの全てが、思い描いた全てが、この地上世界に現実化しないとしても、そうやって、理想、この世を超えたもの、天と対話した結果、それを思うこと、まず思うこと、たとえ実現しなくても、この世のせいぜい100年のこの時間においては実現ができなかったとしても、それを抱くということ、それが力になるんです。つまり、天の力、天命の力、それが強くなるということです。いいですか。ここを思えるかどうか、聖書にも書いてますね。本当にこう、神を思いね。そうすれば、神があなたを力強くしてくださるという文言がね、まあ、いろんな箇所にありますよ、それは。神があなたを強くしてくださる。これが理想。別にクリスチャンに限らない。別に宗教をやる必要もない。自分を超えた理想ですね。たとえ実現できなくてもね。私も、もう YouTube も ね、割とやってきましたけどね。もう5年ぐらいかな。けどね、まあそんなにこう、たくさん、現時点ではですよ。見られてるわけではない。だから、同じような時期に、この情報発信ね。まあ、ブログとか、この YouTube とか、一緒にやりましょうねと言った人たちね、当時いたんですが、みんな、 挫折してきました。やってんの私だけです。それは、この世的な物質主義的な価値観にとらわれたからですね。この世的にうまく実現しなければ、プレビューやフォロワーや再生回数、視聴回数、それが思うようにいかないから、まあ諦めたわけです。まあこれは普通なんです。それね、諦めの普通ですから。けど、これは本当にスピーチャル的な真のスピーチャルという理想というのは、この肉体は物質は本来的には関係ないんだと。それでも願い続けるということ。ね。これが、祈りですからね。祈ったら叶うとか、そういったことはね、すべてがそうじゃないんですよ。しかもこの祈ったものは叶えられるっていうのは、これ、まあ、聖書にも書いてますけどね、そういったことが。必ずしも自分が叶えるわけじゃないですからね。ね。祈ったものは叶えられると。ね。祈りは叶うんだと。自分とは限りませんからね。そして、この世だけとは限りませんからね。けど、それでも理想を持ってやっていく。これが力になるんです。本当に天から応援される。神から愛されるということです、それは。自分を超えた理想というのは、これは神の属性なんですね。ね。ちょっと難しい表現ですけども。神の属性なんですよ。神というのは、つまり、みんなが幸せでありますようにということでしょ？それは。ね。で、世界人類が平和でありますようにという、まあ、時々紹介してるね。この祈りもそうですよ。そういった価値観、本当の霊的な価値観を実践できるかどうかですよ。これは難しいです。なぜならば、私たちは肉体を持っているからです。ね。肉体はやっぱり楽になりたい、得したい、楽して儲けたい、願わくば成功したい、ちやほやされたい。というのは常にその肉体波動ですね。肉体的な欲望として常に持ってるからです。そういった動物的な肉体を持つながらも、それを超えて真の人間としての、真のスピーチャーとしてのその価値観に生きるということ。本当の祈りや信念に生きるということ。これはやっぱり簡単ではないです。そして、これこそがまさに苦悩ということです。苦悩をするということ。普通のスピーチャルは、この苦悩を取る方向に行きます。上っ面の安易な癒しだったりとか、ね。すべてが楽になるとかね。しかし、本当の霊的な価値観は、楽にはならないです。それは。なぜならば、ままならぬエゴを抱え、有限の肉体を抱えている限りは、その無限の価値観、自分の肉体を超えて生きるということ、それは楽であるわけがないんです。ね。だから、ここで言ってることは、理解するのも難しいし、たとえ理解したとしても、まあ反発したくなるような、ね。そういうことありますよ。で、それが馬鹿にされるということですよ。ドリームキラーってやつです。ね。いつまでそんな青臭いことを思ってんだと。ね。私も言われましたからね。20代の時に、こう独立する時にね。いつまでそんな青臭い夢を思ってんだと言われましたからね。それは。けどそれは、普通です。それはね。普通の、まあ悪い意味で大人の価値観ですね。本当のスピーチャルというのは、そういった、たとえ馬鹿にされても、自分としては、その理想ね、自分の心の中の不動の、まあ、北極星みたいなもんですね。どれだけブレても、心がブレても、魂としてはその一点がある。目指すべき一点がある。たとえ到達しなくても、そこに向かっていくんだ。ということですね。まあ、それができるかどうかというのが、本当のスピーチャーであって、私もそれを目指していますけども、それを思えた。まず思うということ。まず思わな、飽きまへんなと。それができるという人が、本当にこのオーラですね。オーラリーディングをすると、 輝いた宝石のような波動に見えるわけです。それは現実に実際になるかどうか、具体的に形になるかどうかは、これは保証はされていない。やってみないとわからない。けど、やってみれば、やった分だけ何かしら形にはなる。たとえ理想には遠かったとしても、ゼロにはならないということですよ。まあ私も、そう、真のスピーチャルということを本当にやりたいと思って、まあ今年で10年になりました。ね。これももし理想がなかったらやってないですからね。理想があるからこそ、こういった、まあ他の人はね、みんな情報発信挫折したけども、私自身は理想を失っていない。たとえ無名で終わろうとも、その理想は常に掲げ続けたいと思っている。これが人生を輝かせるわけです。はい。よろしいですか？ね。ちょっと難しいと思いますけども、ぜひですね、この真の理想ですね、持っていただいて、うん。思えば、まず思うこと、ね。そして、それができれば、その万分の一をね、実現しますよ。それは。100% じゃなくてもね。そして、それが真の生きがい。さっき冒頭で言いました、人生の虚しさですね。ニヒリズムを超えていける。まあ、鍵ですね。これはね。まあ、そうやって、大人の価値観でね、生きてると、まあ、虚しさに取られますからね。これは。この虚しさっていうのは、まあ、ある意味では魂の声なんですよ。ね。人生が虚しいというのはね。お前は本当の生き方をしているのか。ということを、実は、内なる神から問われているということですね。はい。また、このシリーズは何回か、形を変えて、視点を変えて話していきますので、ぜひご参考にしていただければと思います。はい。今回は理想の大切さについて述べてみました。はい。では、またね、こういったブログとか、こういったラジオでは言わないような情報はですね、メールマガジン週に1回やっています。まあ、もしよければ、私のホームページ、マジスピの中にですね、いろいろ登録できる箇所がたくさん、設置してますんで、よければご登録いただければ幸いです。では、今回は以上です。ありがとうございます。